コリントというギリシャの都市ですね。コリントの信徒たちへの手紙、それが聖書になったものですが、それの初めのところですね、3章、コリント第一の手紙の3章の1節から9節までというところです。ここではまずですね、さっきもお話がありましたが、霊の人と肉の人ということが書いてあって、肉の人という使い方は一般的にはまずしないもので、肉の人っていったら何のことか、ほとんど全ての日本人は一度聞いても全然わからないだろうと思いますね。聖書を読んでる人にとっては当たり前、聞き慣れたようであっても、一般の人にとっては肉の人だなんていうことは全く意味をなさない。そういうふうにですね、2000年も前で特別に、このキリストを信じる人は少数だったんですが、こういう特別な言葉遣いっていうのがどうしてもあるわけですね。ここでですね、肉の人とは神様の霊を、さっきも言われたように聖霊に導かれた人だっていうわけですね。肉の人は自分の考えで生きていく人というふうになるわけですけれども、パウロも前に学んだローマ信徒の手紙の8章でかなり詳しくですね、8章では一番ローマ信徒の中でも、あるいは全体の新約聖書でも聖霊とか神の霊ということがたくさん短い箇所に使われていた箇所だったんですね。それで、聖霊によらなければイエス・キリストのことを自分の救い主、心の中の一番の問題であるこの罪を贖い清めてくれるお方だとは決して思えない。だから少しでもそういうふうにイエス・キリストがですね、私たちの一番心の問題である罪を清め、許し、あるいは除いてくださるお方だと少しでも信じられている人は聖霊に導かれているということだったんですね。そういう意味で大なり小なりですね、この聖霊に導かれているんでなければそもそもコリントのこの教会エクレシアに入ってこなかったわけです。でもその程度っていうか、それは非常に大きいわけですね。非常に深く聖なる霊に浸されて満たされて導かれている人と、とにかくもイエスは自分の主だと、十字架っていうのは自分の罪をあがなって死んでくださったんだと、非常に単純にですね、信じられると、そういうごく単純な状態から非常に深い恵みを受けている、満ち溢れるような霊的な恵みを受けた人まで非常にこう差があるわけですね。でここで、コリントの人たちにおいても非常に差があるということで、あなた方多くの人たちはまだまだであると、だから硬い食物が与えられないと、こういうふうに心の問題、霊的な問題に硬い食物、と柔らかい食物という例えというのは、パウロがですね、何とかしてですね、分かりやすく大事なことを伝えたいという気持ちの表れだと思うんですね。みんなが分かる言葉で、こういうことはですね、一般の普通の場合でも使うわけですね。例えば学校教育の時に、あなたにとっては何が一番硬い食物だったかですかって言うたらですね、これは誰でも思い当たると思いますね。何が一番硬かっただろうかと、前の陽子さんに聞いてみたらですね、学校教育の時は何が一番硬いと思ったんですかね、消化できないと。数学というふうに答えられましたけど、多くの方々は数学と数学を使うこの物理とかはですね、どうも硬いと、美味しくないと、食べたくもないという人もたくさんおったはずです。で、そういうふうにですね、教科であればですね、すぐに硬い食物だったとですね、味がわからないというふうに思われると思います。だけど、中には学校の勉強全体が硬い食物でですね、だから学校嫌いだっていう人も多かったわけです。私が実際に接した生徒たちもいろんな人がおりましたけど、勉強そのものが嫌いな、仕方なく言ってるんだ、 学校教室のは硬いもんで美味しくないというようなことだったんですね。それでそういう人たちは、まあ、学校からもある意味では無視されて、まあ、捨てられるというところが多かってですね、その憂さ晴らしに外で、まあ、いろいろなことをするが、まあ、悪いことであったり、法律的な秩序を違反したりすることになる、まあ、そういう意味ではですね、まあ、学校教育、まあ、いじめとかいうこともあるけど、あれも本当に学校教育がおいしくないと、硬すぎると、本当はおいしく提供できる、まあ、料理でもそうですよね。同じものをですね、例えば人参を切ってですね、生に切って、はい食べなさいって言ったら誰も食べられないですよね。やっぱり調理して味わいをしてしたら食べやすくなるということはあると思うんです。そういうふうに学校の場合でも、私自身の経験でもですね、いろいろなこの勉強が嫌いな人、硬い人、あるいはこう暴力を振るうような人、まあ、そういう人でもですね、いわば調理をすると、そしてその人たちへのいわば愛を持ってですね、少しないと、そして調理をするって提供するようにすると、不思議とですね、だんだんおとなしくなってくるんですね。分かれば、そして非常に荒々しい暴力を振るうような、二十歳を超えるような人たちも相手にしたこと、何年にもわたってあるものだから、ああいう学校のいじめということもですね、本当は教育の中で適切なものを提供してないから、そういうことにもなるんですね。まあ、そういうことで、このところでですね、今日のところと直接は関わりないんですけど、この硬い食物、柔らかい食物という、そういう言い方はいろんなところで、まあ、使われていることでもあるわけです。でここではですね、それに、今言ったのは知的な問題ですね。知的に硬い数学や物理、ここでは霊的に硬い、入らないということです。で、だからですね、柔らかいものばかりと、こんな争いしたらいけませんよとかですね、そんなふうなことは本当にですね、初歩の初歩、初めのこと、霊的なことと関係ない、ごく当たり前のことですよね。まあ、そういう意味でここでは、本当の霊的なものを提供できないぐらい、まだまだまだだって言ってるわけです。で、これは、コリントの集まりの人だけでなくって、いつでもあるはずです。とにかくキリスト様は信じているけど、人間的な争い、特にここで書いてある妬みがあるというだけで、これは肉の人だということにもなる。何らかの争いですね、心の中であの人と、誰人と争っている、それも肉の人だということになればですね、信仰を持って40年30年の人でも、やっぱり心の中で誰かと争っていることが起こるわけですよね。あるいは妬みとか、あるいは嫌いだとかですね、まあ、そういうことで私たちの問題でもあるということです。なかなか本当の意味で霊的に良い硬い食物がいただけないということになる。でこれは別の書物でもそういうことが言われておるんですね。例えばヘブル書というのをちょっと見ていただいたらですね、ヘブル書のどういうところにそんなことがあっただろうかということも、まあちょっと思い出してもらったらいいわけです。ヘブライ人の手紙、ヘブライ人というのはユダヤ人のことなんですね。ユダヤという名前よりもっと古い起源のものがこのヒブルということですね。日本語的発音でこのヘブライと書いてありますが、ヘブルとも発音する、ヒブル、英語ではですねヒブルと言います。これの6章見てください。新共同訳では406ページです。ヘブライ人への手紙6章406ページの6章の1節からありますね。特にこれはユダヤ人クリスト者という意味ですね。ヘブライ人のユダヤ人のキリスト者に宛てた手紙ということで書いてありますから、ヘブライ人は、まあ、祭司のこととかたくさん出てくるわけですね。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主のバプテスマについての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の裁きなどの基本的な教えを書いてありますが、 神を悔い改めるということ、信仰、神への信仰、それから復活ということ、永遠の裁きとか、こういったことはですね、復活とか悔い改めて、まあ、許される、悔い改めて許されるということも含まれているんですけど、まあ、こういうことを基本だと、初歩だと言うんですから、その奥は一体何なのかと。復活やいうのも初歩の初歩だと。その奥は何だろうかって言って、ある人がですね、これが初歩なら私もずっと初歩のままだとか言ってですね、書いてあるのを見たことがありますが、ここでもそういうふうにですね、書いてあるわけです。成長、成熟を目指して進もうと。コリントの人だけでなかったということわかるんですね。ユダヤ人からキリストになった人でもこのようになかなか成長できないという人たちがおったということもこういうところからわかるわけです。はい、それでは元のところに帰ります。で、どうしてその成長なかなかなのかと。ということはですね、成長させてくださる神様を本当に求めていないからだとですね、ということになるわけですね。成長させてくださる神様であればですね、その神様以外のものを、人間的なものをどうしても求める。だから成長できないということになってくるわけです。これはもう今でも私たちに当てはまる。自分が成長できない何か神様以外のもの、この世のもの、この世の都合、あるいはこの世から認められること、あるいはこの世の利益、そういうものを求めて、まず神様の国をというあのイエス様を祝った、そういうことをしないとなかなか成長ができないということは私たち一人一人の問題でもあるということなんですね。まあ、そういうふうにどうして成長が難しいのか、どうして成長できるのかという問題、ある意味では単純なことではあるということがまあ分かるわけです。でそれについてもう少しですね、この6節7節のからのことですね、よく引用されることを身近なことに関しても思ってみたいと思います。考えてですね、福音に関して植える人と水を注ぐ人、しかし成長させたのは私ではないと、アポロでもないとはっきり言ってるわけです。これうっかりしたらですね、間違った宗教ほど成長させるのも私だというふうにすり替わっていくわけですね。間違った宗教、みんなそうです、私が成長させるんだぞと、そういうふうに信じ込ませてですね、そうして非常に悪いことでもさせるように仕向けると、オウム真理教でも統一教会でもそういうことはありましたけれども、いつもですね、成長させてくださるの神様であるキリストであり、そしてさらに聖霊様であると、それをいかにはっきりとしっかりと私たちが掴んでいるかによってですね、成長するか成長できないか、成長できないのはこういう人間的ないざこざ争い、あるいは感情的ないろんな問題が起こってしまう。これも誰にでもあることです。何十年信仰を持ってもやっぱりあるということなんですね。で、そういうふうにパウロはっきりとこう区別しているということですね。植えるもの水をまく、どんなに植えたもの水を注いでも成長させるのは神様、神様の働きなかったら成長できないんだということを知ってたわけです。まあ、こういった手もですね、こういう聖書をきちんと読まないとですね、成長させるのもこの人だと、リーダーだ、この、まあ、こんなのもそうだと、水注ぐもみんなこれリーダーだというふうにうっかりなるはしついわけです。それでこのことは考えていますと、いろんなものに関してですね、聖書の言葉ってここだけに限られた、さっき言ったね、学校の教科で固いものは何だろうかとかですね、そんなふうにも結びつけていくように、他の例えばこの目の前にあるところですね、これはまあスカシユリっていう仲間ですけれども、こういうユリの誰が種をまいたのかと、球根ですけどね、この場合、まあ 百合の仲間でも高砂百合のように種で非常に繁殖するのもあるわけです種にしても球根にしてもこれは誰が撒いたか誰が植えたか、それはこの場お店の植木屋 のお店の人がしたわけですね、専門の人。だけど一番最初はですね、こういう元の元は自然にあったわけです。スカシュレ北海道なんかにも種類は北海道にも自然にあるわけです。じゃあ誰が撒いたのか、それは神様が撒いた。このチューリップなんかでもですね、パレスチナでも実際にそれが野生で咲いてるわけです。小さいのこちらへ来たら野生ではないから園芸種といってですね、人間が作ったと思い込みがちです。もともとは神様が種まいたわけです。育てて水を注いだのは誰か、これは天からの雨ですね。これも神様が水を注いだ。そして成長させる力はこれ何か、これも当然神様。野生のもの、自然のものっていうのは種をまくことから水を注ぐことから成長される、みんな神様がしているということはありますね。で、こういう園芸のものもですね、なぜ成長するのかと、種でもこれは必要な水、温度、それから空気ですね、こういうものがあったら硬い種がですね芽が出てくると、そういうふうな計画書があるわけです。これだけの水があり、ここまでの温度があって、空気もあると芽が出るように設計されているわけですね。はるかの昔から。遺伝子と DNA という非常に複雑な化学物質ですね。で、そういう並び方によってその計画を神様が作られたわけです。そういうふうにですね、この雨をもたらすもの、温度をもたらすもの、この空気、二酸化炭素なんかは絶対必要なんですね。よく二酸化炭素は害ある害あると大間違いでですね、二酸化炭素がなければ我々の植物は一切できないわけです。ご飯もパンも米もみんな空気中の二酸化炭素を植物が光のエネルギーで取り込んで、そしてブドウ糖にしていろんな物質作ってるんです。ブドウ糖からタンパク質脂肪と、二酸化炭素が悪ものって大間違いなんですね。バイ菌もそうですけど、そういうこと初めて知ったとかいう人も中におったりします。バイ菌って悪いなんて大間違いでですね、いわゆる細菌類、バイ菌というとカビと細菌と一緒にして昔の日本の言葉ですね、それがなければ枯れた無数の葉っぱってそのままになるわけです。水たが積もっていくわけ、肥料にならない。で、芽も種が折って芽が出られないんです。養分もできている。土の中がどうして植物ができるかというと、地中の細菌類によってこの植物体が全部分解されて、そして土の栄養分になることなんですね。で、そこで細菌類が働いたら、その相当分は二酸化炭素になって空気に飛んでいくわけです。で、また取り込まれる。ですから、いわゆるバイ菌は悪いなんて言うと大間違いであるし、二酸化炭素が悪い、一律に言ってもこれも大きな間違いなんですね。まずちょっとなんですけど、そういういろんな複雑な成功の仕組みを神様が作って神様が成長させておるということなんですね。自然界って本当にその通りなんです。種をまくのも成長させるのも水を注ぐのもみんな神様がしてると。で、そういうふうに漠然とですね、野の植物とかそんなのを 見たら一人でに生えてるとかいうふうにだけで思わないと、で、神様がそのようになさっているというふうに受け取ると、その度に信仰が新たにされているとかあるわけです。で、これは旧約聖書の中にもですね、動物に関しても言われています。動物が餌を食べているのは神様が与えているんだと。動物が餌を求めて吠えている、吠えているも言えば神様に向かって求めているんだと、そういう表現も旧約聖書にあるわけですね。そういうふうに一般の自然界ではみんなそうなんです。この霊的なこと、福音に関してはですね、種を任せる人を神様が委ねようとするわけですですね。そして、旧約聖書の時から考えていますと、一番最初神様はユダヤ民族、イスラエル民族全体に福音、本当の真理の種をまいたわけです。イスラエルの人だけを特に選んでですね、全世界の無数の民族がある。イスラエルの人だけ選んで、そこに本当の神様おるんだと。永遠の真理を。そういう種をまいたわけです。そしてそれが千年二千とずっと続いたけれども、やっぱりイスラエル民族だけだったんですね。数は成長したわけです。 神様が成長させて増えた一つの民族だけど、やっぱりイスラエル民族だけと割礼をしてですね、そうしなければダメだということ、それをですね、それ非常に限界があったわけですね。とても世界に種まく子はなかったわけです。でそれを詩篇とか預言者の一部には世界にその種が広がるっていうことが予告されている一部あります。でその予言のとおり決定的にしたのがイエス・キリストだったんですね。世界にですね、人を人の中に選んで種をまいて全世界に広げて種まきをさせる。一番最初はこの前コリントで学んだばかりですね。身分の低い奴隷のような人が非常に多かったわけです。学問がある人、地位がある人、そんななかったんですね。本当に貧しくて全然学問も字も読めないような人に神様は種をまいていったわけです。そしてまたその人たちがそういう人に種をまいていった。そしてまたそれは地位が高い人にも種まかれていった。それで、そういうふうにですね、種をまくということはいろんな人にこう任されてきたわけですね。で絶えずまた一方では水を注ぐ人もおったわけです。その相互がおって、そしてですね、種をまき水を注ぐ人たちがたくさん次々と増やされて、そして神様は次々成長させていった。そして世界にこう広がってきてきたと。私たちここに来ている一人一人の誰かが種をまいたということです。なかなか芽が出なかったという人もおると思います。私の場合は全くそういうことはなかった。一冊の本を書いた人によって種まかれたわけですね。一冊の本で。で、もちろん親、兄弟、あるいは友人から種をまかれたと。あるいは幼稚園、小さな幼稚園の時から、あるいはもっと子供の時から家庭で親からまかれたという人もいるわけです。だけどなかなか芽が出なかった。30年、40年、50年してやっと芽が出てきたという人もおるわけです。人によっていろいろですね、いろんな関係によって人は成長していくんですね、神様が。そんなふうに、この種をまくということが無数の人たちがしてきて、水を注ぐことも絶えずしてきた。で、新約聖書の時代になって、万人祭司っていうことはですね、みんなが神様と人との間を橋渡しする。言い換えたらみんなが種をまく人になったということであるんですね。旧約聖書では特別な人だけが祭司だったんです。新約聖書になってですね、福音をもらったら何らかの形で種をまくようにという、その使命と一緒に種をもらっているわけです。で、何でもそうですけど、特にですね、その種まきをたくさんするようにというふうに指名づけられた人も命がけでですね、宣教師っていう、文字通り殺されながらしたという人たちもたくさん出てきたわけですけども、どこでよって種まきができる、これはですね、さっきもちょっと話もありましたが、祈りによって水を注ぐということもできるんですね。祈りによって種をまくということもできるわけです。どっか行ってこの言葉で話せなければ種まけないって大きな間違いでですね、いくらペラペラペラペラ言ってもですね、相手の本当の思いなくして言ったからって種にならない。離れておった。この徹夜でですね、祈ったというのは、その取り巻く無数の人たちに霊的に種をまこうと。実際に接する人たちはわずかなんですよね。歩いて切るあたりだから、ほんのわずかです。イエス様の完全な見通しを語った、全ての人のために種をまこうとされた。でそれが復活後聖なる霊となってですね、イエス・キリストと同じですけど、本当に世界中の人に種をまかれていったわけです。そういうふうに、私たちの誰でもできる仕方でですね、でこの命の水とかこの集会ではみんなその目的、 CD と私が作るもの全部そうです。全て種まきの目的なんですね。それで皆さんもですね、多くの協力を献金箱の郵便局に直接なり、いろんな仕方で、捧げてくださるのはみんなその目的だと思うんですね。 まあ、それなりのさまざまな労力の対価としての お金なんですけども、それを捧げられるということはそのためだと思います。でそういうふうにまた出席をするだけでも一種の種まきになるんですね。共同で祈る、少しでも来れない人のために祈るということをするわけです。家でずっと雑用ばっかりしてたらですね、今祈らないとということで何も種まきにならないということです。だからともかく集会にこういうふうに日曜日ごとに参加するということが種まきになると、そういう共同体賛美もですね、私も一番最初初めて行った時にその話は面白くなかった、何も残らなかったけど、賛美が良かったからちょっともうちょっと行ってみようかと思ったぐらいですから、賛美も種まきになるわけです。ですから一人が歌うよりも二人三人が歌う方がより賛美も力強くなるんです。だから賛美もできる人は大きな声で歌う方がそれはいいです。蚊の鳴くような小さな声でですね、細々と歌わないでですね、声は何のためか、単に伝わるためではなく、一番良い目的は神を賛美するための声、これは一番良い使い方なんですね。ですから、まあ、そういうことで参加して少しでも大きな声が出る方はですね、賛美をして、それによって初めての方も信仰が動揺している人にも新たな霊の種をまくということにもつながるわけです。まあ、そういうようなことで、絶えず渡そうと受けた種をですね、そのことはそれを渡す気持ちが大事なんです。こういう印刷物を自分だけで読むんだったら、ここの人たちだけにするんだったら、これも作らないわけですね。初めからやっぱり作ってですね、少しでも皆さんから誰かどっかに一つ一枚でも渡すことによって、神様がそれを持ちだ、私もたった一冊の小さな一ページの一部で分かったから。まあ、それによってですね、ここでパウロが言ってますよね、8節のところです。それぞれが大なり小なり植えるもの、種まくもの、水を注ぐものになれるんですけど、このそれぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。まかなければ芽は出てこないです。まかない種から芽は出ない、これは当たり前の話ですね。だからやはりですね、機会があろうとなかろうとまくということですね、祈ってまくということなんです。昨日ですね、その前から時間を取ってほしいという人が、おってですね、東京の方の学生ですけど、そして、まあ、無教会とかの問題について、説明を聞きたいとかいう方がおって、そして、その一人だけと思ったんですけど、スカイプでその人の友人、友人長野県と埼玉県の人も一緒にいてですね、そして3人で、その彼が出した質問に答えるという形で始めたんですけど、途中で質問とか、3人とも若いからですね、2時間ほどもですね、話、3人別々のところでできる、そのことはインターネットの中でありえないことですね、スカイプで。まあ、そういう形で、しましたが、その彼が終わり頃に、私の命の水もそういう種まきのため、伝道のためだと言ったら、それでまあ分かりやすい、僕もお前知ってる人にですね、これ読みやすいから読んでみたらって、わっついこの間渡したばかりですとか言っていましたけどね。でその人もそれ自分だけと渡して話してくれてたけれども、彼はその友達っていうのも言うてですね、そして二人関心があるから一緒にお願いしますということで、それに絶えず分かとうとすることなんですね。分かとうとすることが大切になるわけです。で私もそれを言ってます、影響ってこういう考えして、こういう人おるんだ。そして、その人とは、まあ、長野の人は初めてだった人ですけども、詳しいことは個人的には聞いてないんですけども、今日の御言葉とか命の御言葉とか言って、その命の御言葉は何ですかって言って質問があって、それこれこれはこうだとか言って、で今日の御言葉でネットだからすぐに送れるんですよね、この見本こんなんですって言ったら、そうしたらこれをその夜とかですね、友人にも印刷して渡したいから PDF のも送ってくださいとかいうようなことですね。そんな形でまた伝わっていくわけです。だからそれはさっき言った彼がそういうふうなことで、私のこともそんな全然知らない人を呼び集めてですね、分かとうとしたと、そして意外なところにまた広がっていくわけなんです。 まあ、そんなふうに種まきっていうのは特別な人だけがするっていうのではなくて、何か自分ができる、例えば寝たきりでやっても祈ることによって種まきをする、あるいは見舞いに来られる人、あるいは周囲の患者さんたちのために祈ることによる祈りが種まきですね。そういうようなことを考えるということです。で、他方ではこの世にですね、もう一つの種がまかれますね。毒麦の種がまかれるわけです。これ一番初めからあったんですね。アダムとエヴァのおったところにですね、神様は本当に良い種をまいてあったんです。みんな食べ物も良くて、見ても美しいものばっかり、いい種ばっかり。だからそこにですね、蛇が来て、いや神様の言うこと聞くなと、こちらの人は神様のようになって高くなれるんだと、そういうふうに高くなりたいという野望欲望っていうんですね、人より上になりたいとか、巧みにそこに入り込んできて、そこから引きずり落としてしまったことがあります。そういうふうに神様はいつも太陽のようにいつも光を、あるいは良い種を今も撒いているわけです。聖なる風というかですね。一方ではですね、気をつけてなければいつもですね、悪い種も撒かれておる。本当にその悪い種が大きくなった、あの星の王子様あったけど、大きく膨らんでしまってどうにもならなくなるということもたくさんあるわけです。そういう意味でもですね、教育の制度をどんなにしてもしても、学校教育を増やしても増やしても、前にも言ったように大学短期大学合わせて一線を超えてるんですよね。たった60年70年前はほとんど大学で数えるほどしかなかったんです。それだけ大学教育を増やしても増やしても良くはならないわけです。神様の種がなければ、いくら制度を変えても知識を増やしてもならないということですね。そういうことでありますので、我々一人一人がですね、これは誰かが種まきするものではなくて、可能なことをですね、小さなできることは何だろうかと思いつつ、していくと、必ず神様は何らかの報酬を、報酬によっても霊的なものをくださるということなんです。はい、こういったこと、本当に聖書に全体にいろんなことがつながっておって、最初からそれ書いてあるのは最後に一つだって言いますね。一番最初聖書でですね、真っ暗闇の中に神様光あれと光の種をまいた、パッと光ができるっていう、それは種まきの根本原理でもあるわけです。ですね。私の時もそんな神様の国は真っ暗だったんですよ、私。だけど神様光あれと言って御言葉のですね、まいてくれたら、そこに光が確かにあって今まで消えないわけですね。そういうふうに、あの創世記の記事もこの種をまく、あるいは植えるという、光を植え込むという、一番の原理をすでに最初から示してくれてあるという、そういったことも言えるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。